もう一つ大丈夫？
大丈夫。
じゃあ最後のお話はね、イタリアの昔話、ハラペコピエトリスというお話です。この話は、イタリアの話で、ごちそうが2つ出てくる。1つはニョッキ。
ニョッキ、
時々イタリア料理の時で出
てくる。
あの丸いお団子みたいな、小さいお団子、これぐらい、コロコロ。そう、小麦粉とかそれ、じゃがいもなんだよ、作って。で、スープに入れて。
あれあれ。
それともう一つは、今のニョッキ。もう一つが、フォカッチ
ャ。フォカッチャ。
フォカッチャ。フォカッチャのパンね。パン。の2つが出てきます。はい、聞いてください。昔々、イタリアの小さな村に、ピエトリンという男の子が住んでいました。ピエトリンの家は村で一番貧しかったので、うち住民ならお腹を空かせていました。中でも一番小さなピエトリンは格別お腹を空かせていました。さて、この村にはバッボルコという鬼がいました。バッボルコは人食い鬼で、とりわけ子供の肉を食べるのが大好きでした。村の人たちは村人、子供たちがいつ食べられるかと心配でたまりません。そこで毎日ごちそうを届ける代わりに、子供たちは食べないでとバッボルコに約束してもらいます。村人たちは順番を決めてバッボルコのところへごちそうを運びました。ある日のこと、ピエトリのうちに順番が回ってきました。母さんはトマトソースのニョッキとかまどから出したばかりのフォカッチャをピエトリンに渡して言いました。さあピエトリン、これをバッボルコのところへ持って行っておくれ。途中でニョッキ一つでも食べちゃダメだよ。バッボルコにはすぐに分かってしまうからね。そしたらお前が食べられちゃうんだよ。ピエトリンは絶対に食べないと約束して出かけました。バッボルコの家は村外れにありました。ピエトリンがどんどんどんどん歩いていくうちに、ニョッキとフォカッチャの美味しそうな匂いが、これでもかこれでもかと鼻をくすぐります。お腹の空いたピエトリンは人の仕事に疲れてくるような気がしました。バッボルコがすぐに分かっちゃうって本当かな。ニョッキがいくつあるかなってどうやって知ってるんだろう。ピエトリンは考え、歩いていくうちにお鍋の蓋がちょっとずれて、ニョッキが2つポクンと飛び出しました。ニョッキが2つか。ピエトリンは素早くそのニョッキを口の中に放り込みました。しばらくお鍋の蓋が今度は反対側にちょっとずれて、また違うニョッキがポクンと飛び出します。ピエトリンはそのニョッキも口の中に放り込んでしまいました。3つ、4つ、5つ、6つ、口に放り込んでいくうちに、とうとうお鍋の底まできれいに舐めてしまった。ピエトリンは心配になりました。お鍋が空っぽなのが分かったら、バッボルコのやつ僕を食べちゃうんだろうな。でもバッボルコのうちは遠かったので、まだ良い方法を考える時間はたっぷりありました。しばらく行くと向こうから羊の群れがやってきました。羊たちは地面の上に丸くて小さな糞をたっぷり落としていきました。それを見てピエトリは嬉しくなりました。いやあ、こいつはニョッキそっくりじゃないか。ピエトリは急いで羊の糞を拾い集めるとお鍋に入れました。次はフォカッチャです。フォカッチャはまだ温かくていい匂いがしています。またまだお腹も空いて、ピエトリンは我慢ができません。フォカッチャも食べてしまいました。けれども具合のいいことに、道端にまだ予言を立てている牛の糞が落ちていました。ピエトリンの牛の糞をフォカッチャの代わりにしました。バッボルコのうちに着くと、ピエトリンは戸を叩いて言いました。バッボルコ、ごちそう持ってきたよ。するとバッボルコが顔を出して言いました。 やあ、いい子だ。こっちへおいで。名前は何て言うんだね。ペトリ。ペトリはそう言うと急いで戸の陰に隠れました。バッボルク出てきてニョッキを食べ始めました。変な味だなバッボルクは口を取り上げました。それからフォカッチャを食べました。なんちゅう嫌な味だやこいつは牛の糞じゃないかバッボピエトリは後も見ずに逃げ出しました。バッボルクはピエトリの背中に向かって怒鳴りました。逃げるがいいさピエトリン、俺を騙したこと今晩後悔させてやるぞ。ピエトリンは家に帰っても誰にもこのことを話しませんでした。そして夜になると屋根裏部屋に閉じこもったきり、誰が呼んでも下へ降りていきませんでした。真夜中、誰かが階段を上ってくる音が聞こえました。ピエトリは急いでベッドの中に潜り込みました。するとバッボルコの恐ろしい声が響きました。俺は一段目を上っている。ピエトリン、ピエトレ、シーツの下に隠れてろ。ペトリは怖くなってシーツの下に隠れました。俺は二段目を登っていた。ピエトリン、ピエトリーノ、マットの下に隠れてろ。ペトリはマットの下に隠れました。俺は三段目を登っている。ピエトリン、ピエトルッチョ、ベッドの下に隠れてろ。ペトリはベッドの下に隠れました。これは四段目を登って、ピエトリン、ピエトレッド、テーブルの下に隠れてろ。ペトリはブルブル震えながらベッドの下から這い出すと、テーブルの下に隠れました。これは最後の段に上がった。ピエトリン、ピエトローネ、ドアの後ろに隠れてろ。ピエトリはますます怖くなってドアの後ろに隠れようとしました。その途端ドアがパッと開いて、バッボルコの大きな口が現れたのです。ピエトリはまるでおいしいごちそうみたいにまっすぐその口の中に飛び込んでしまいました。さて、この晩ご飯に満足したバッボルコ、ピエトリンのベッドに横になると、あたりに響き渡るような大いびきをかき始めました。下で針仕事をしていた母さんはこのいびきを聞いて、おかしいかと思いました。そこで大きなハサミを持ったまま階段を上っていきました。するとピエトリンのベッドにバッボルコが寝ているではありませんバッボルコのお腹は大きく膨らんでいました。母さんには何があったのかすぐに分かりました。そこでベッドに近づいていって、ハサミでバッボルコのお腹を切り開いてすると飲み込まれていたピエトリが泣きながら飛び出してきました。そして母さんに、これからはもう決してバッボルコのお鍋に羊や牛の糞を入れますと約束しました。けれども母さんは言いました。いいえ、今日のところは羊や牛の糞をとっさり運んでおいで、バッボルコのお腹に詰めるんだからね。そこでピエトリンは羊や牛の糞をどっさり運んでくると、バッボルコのお腹に詰め込めるだけ詰め込みました母さんは急いでお腹を縫い合わせました。やがてバッボルコは目を覚まして起き上がろうとしました。その途端お腹が破裂して、バッボルコは倒れて死んでしまいましたとさはい、おしまいです。